山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、山梨大学医学部医学科精神神経医学講座、鈴木健文教授にお電話をつなぎましてお話伺っていきます。鈴木先生、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
まず山梨大学医局ではどのような研究を行っていらっしゃるんですか？
そうですね、今まで私結構統合失調症の薬物療法を専門にしてやってきたんですけど、
はい、
まあ、あんまりごちゃごちゃ使いすぎないというような、まあ、本人の回復力を高めるような治療に、ということを、ね、注目してやってきてたんですけど、こっち来てからはですね、例えば治療抵抗性統合失調症って言ってなかなかお薬のが効きにくい方がいるんですけど、そういう方のブレインベースでどういうメカニズムになってるかっていうような画像研究だとか、あとはあまり聞き慣れないかもしれないですけど、電気痙攣療法っていうのがありまして、これね、ちょっと聞こえがあんまり良くないんですが、ただ有効性とか安全性とか速効性に関しては三本柱揃ってるっていうか、ちゃんとやると非常にいい治療法なんですけども、適用をちゃんと選べばですけどね、まあ、そういう生き方がただなんで効いてるかっていうメカニズムとかがまだはっきりしてないんで、これがただまあはっきりはしてないんですけど、本当に非常によく効く、非常に力強いというか、頼もしい治療法なんで、そのメカニズムをちょっとやはり解明していかなきゃいけないなってことで、そういうことを取り掛かっておりますね。
今おっしゃった電気治療法、
はい、電気痙攣療法ですね、
それって昔からある方法なんですか？
実は昔からあって、昔はそういう、それこそ多分最初の目的は懲罰的とかそういうあれだったのかもしれないですけど、ただ本当に近年は非常に安全にできるようになってきてて、刺激の方法とかパラメーターとか、そのデバイス機械のあれとかが随分進んでですね、非常に安全に、かつ非常に力強い効果を発揮する治療法としてやはり重宝はされておりますので、ただやはり一番このスティグマの問題になりうるのは、そのやっぱりメカニズムが分かってないっていうのがやっぱり結構、
それ不思議ですね。
そうなんですね、人間ってその得体の知られないものをこう意味嫌う傾向があってですね、あるので、まあ、そういうスティグマを解消させる目的でも、そういう研究というか調査っていうのは大事だと思ってますんで、そういうのをやってます。
そういった意味でこう人間の、そして、まあ、人体の心の、ね、何か神秘みたいなものも感じますね。
そうですね、そうなんですよ。
そしてこの山梨大学医学部の精神神経医学講座で学ばれている学生さんたちなんですが、医学の道に進まれる方がほとんどかと思うんですけれども、その中で精神神経科学専門になられる学生さんたちっていうのは割合どのぐらいいらっしゃるんですか？
基本的にまあ今もともと我々の代は ほぼ1学年100人だったんですけど、今それよりちょっと増えてて、卒業生は多分100数十人ぐらいいると思うんですけど、そこで県外にまた行っちゃう人も結構たくさんいると思うんで、なかなか一概には言えないかもしれないですが、まあ、ここのところは大体数名程度ですね、2から4名程度ぐらい毎年入ってきてくれるような感じっていうのが続いてますんで、まあ、100人中数名ぐらいって感じなのかなと。ただまあ他のところに行っても精神科を志す方もいると思いますんで、まあ、1割はいないとは思うんですけど、そんな程度かなと。まあ、もちろんこれその塩梅のいいバランス配分というか、医学ってどこだけで偏っちゃうっていうのも非常に問題で、あと最近ちょっと問題なのは大学病院離れ気味だっていうのもちょっと問題だったりもするんですけど、まあ、いわゆる外科とか内科とか、そのメジャーな方と配分よくというかバランスよくこうパイを取り合っていくっていうのが大事なのかなとは感じてますけど、まあ、なんでまあ医局に入局してくれる方はまあ大体毎年数名ずつぐらいっていう感じですかね。
そうなんですね、はい。そして先週の先生のお話を受けまして、リスナーさんから質問メッセージが届いているのでご紹介させていただきますね。
はい、
甲府市のテレーザさんからです。先生は精神疾患がご専門と伺ったんですが、大学時代の友人がうつの症状で仕事を休んでいるようです。とても仲が良かった友人なだけに、どう接していいのか戸惑う時があります。アドバイスがあればお願いしますということなんですが、はい、先生いかがでしょうか？
は
い
は
い、
これはとってもよくあるあれで、まあ、非常に近しい友人だとか、あとは身内とかですよね、に精神疾患が疑われる方がいて、 どう対応すればいいかと、
うん、
まあ、しばしば聞かれがちな質問なんですけど、
はい、
結論から言うと一番普通にしてるのが一番よくてですね、
うん、
あの普通に対応してた上でこれはもしかして話を聞いてるだけではちょっと済まないかもしれないっていう、まあ、仮に判断があった場合は、
はい、
であの早めにやっぱり専門家に見てもらうべきだと思います、
うん、
でこれなんとかできそうと思って延々と聞いてあげてて適切な治療が遅れるとかっていうことが結構あり得るので、それは本人も身を削って親切にやってるつもりですけど実は本人も疲れちゃうしあのご本人あの当事者の方にもあの必要な治療を受けるのをちょっと遅らせちゃうっていう可能性があって、
はい、
実はあのマイナスダブルネガティブなので非常にあの危険な可能性があるので、ここの見切りをつけるっていうのがやっぱちょっと難しいとは思うんですけど、
うん、
これはやっぱり、まあ、手に負えないと思えばそれは病気なので、
はい、
あのそこは専門家にすぐ任せるというこのスタンスはかなり大事だと思います。
おっしゃった通り普通に対応するというその普通自体が多分すごく難しくなりますよね。
そうなんですね、
まあ、それが一番難しい。特に身近な方だと。
そうなんです、
うん、
なんですけれども、まあ、あのもしかしてこれやっぱり病気っぽいなと思ったらあの早めにやはりプロのあのコンサルと会うってことが必要だと思います。
もう然るべき専門医の方にまずはもう見てもらうということが、
そのために我々がいるわけですから。
そうですよね、うん、じゃあ、まあ、本当にこ うまく対応していくといいますか、その対応法ってそんなにもうこれっていうものがあるわけではなく、
そうなんです、本当に普通つかず離れずって OK
です
よ、ね、普通が一番です、
そして、まあ、お医者さんへということですよね。
そうですね、はい。
そして、まあ、昨今ね、この新型コロナウイルスの感染拡大でいわゆるコロナショックによる精神疾患の方も増えているという報道も、まあ、よく最近耳にするわけですが、
はい、
先生これどういうふうに見られてますか。
まあ、まだ現在のところ我々です特別それがってこともないですが、
はい、
ただまあこれから先じわじわとまた影響、まあ、やっぱり経済的な影響とかも多いでしょうし、
そうですね、
あとは我々だとスタッフの問題があって、
はい、
やはりあのそういう患者さんをあの診療しなきゃいけないもちろん責任があるわけですけど、
うん、
そうした方々への例えば風評被害的なものとか、
あ
のそういう、まあ、いわゆるヤジみたいなのも、まあ、やっぱ出てきたりもして、ちょっとやっぱりあの泣いちゃうようなスタッフとかも出てくる可能性もあるかなということで、まあ、一応そういう必要が出た時にあの対応ができるようなあの検討はもう始めていて、で、あの、まあ、院内でそういうチーム的なものも立ち上げようかなってことにはなってますし、
そうなんですね、
あとはまあやっぱり一般でもやっぱりかなりそういう不安も強いですから、なかなか必要な人が本当はあの来てきてと薬も続けなきゃいけない人がなかなか来れないとか、あの、まあ、やむを得ず電話で塩梅を聞いて電話再診を、まあ、当面当座ってしのいでいるみたいなこともあの現実的には起こってますね。
あ、そうですか、そうか、いざ病院に向かうことができないという患者さんもいらっしゃるわけですね。
そうなんですね、それがやっぱ非常に不安が強い人とかなかなか来れないですから、そうなんですよ、そこがなかなか難しいんですけどね。
もう本当にだから今はもう医療スタッフさん皆さんが手探り状態という感じで何がいいだろうって模索しているような状況なんです
かね。そうですね、ただまあまあ協力して前向きにやっていくしかこれはないと思いますので。
そうですよね、
そうです、まあ、感染対策には気をつけながら、まあ、進んでいくということになるんだと思いますが、
先生すごくあの力強いお言葉いただいているんですが、
いやいやいや、
あの最後になってしまうんですけれども、山梨大学医学部受験を考えていらっしゃる生徒の皆さんに先生から最後のメッセージいただけますでしょうか。
そうですか、ね、学ぶには非常にいい環境だと思う、あのサイズ的にもそんなに大きすぎないというか、まあ、小さめの規模の大学だと思いますし、
はい、
あの教員が非常に熱心で、私も会議しょっちゅう出るんですけれども、うん、非常に教育熱心で、まあ、いかにそのうまく教育してあげるかっていうのを、まあ、非常に根節丁寧に考えている先生方が多くて、
はい、
非常にまあ感銘を受けてますけれども、
うん、
そうしたところであのきちっとあの、まあ、学ぶには人から教わるっていうのも大事ですけど、やっぱり自分であの学習するっていうのは非常に大事で、そういうなんていうのかな、学びのスタンスみたいのバランスよくあの教員と近いところであのできるんじゃないかなというような、まあ、非常にあの理想的なあの学びの場だと思いますので、
はい、
お待ちしておりますので、
はい、
ぜひあの一緒にあの勉強しましょう。
あの先生の今おっしゃった通り、本当に私も毎週山梨大学の先生方とお話しさせていただいていますが、皆さん熱心でいらっしゃいますし、
そうですね、
そして鈴木先生も含め本当に学生さんたちのことをすごく考えていらっしゃるんだなっていうのが伝わってくるので、
ありがとうございます、
ぜひあの、ね、あの山梨大学で勉強したいという方はチャレンジしていただきたいですよね。
そうですね、
はい、では鈴木先生今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。